こんにちは、ザ・ディープダイブです。
こんにちは。
さて今回はですね、大手 VTuber グループ二次三次所属、男性 VTuber として本当にトップクラスの人気、勝場さん。彼についてお手元にある資料、勝場の素顔に迫るという推し勝 .ai さんの記事ですね。これを元に深く掘り下げていこうと思います。
はい。
公式の姿から活動、あとコミュニティで語られる点まで、何が重要なのか、一緒に探っていきましょう。
彼はその二次三次所属ライバーとして、そして男性 VTuber としては初めて YouTube チャンネル登録者100万人を突破したと。
そうなんですよね。
まさにトップランナーですよね。で、今回の資料分析では、公式の吸血鬼ゲーマーっていう顔と、あとは例えばコミュニティで話題になるソニロジとの関連性とか、こういった、なんていうか、両面から勝場さんを見ていくことになりそうですね。
まずは公式プロフィールなんですけど、これすごいユニークですよね。ニートのゲーマー吸血鬼。
本名、アレクサンドル・ラグーザ。
長い。愛称、サーシャ。で、年齢100歳以上。親と同居でゲーム三昧だったのが、今は一人暮らしとも言われてると。配信動機が、石油王と結婚したいとか、楽に稼ぎたい。なんかすごくストレートで、
ある意味分かりやすいというか。
そういうわがままで子供っぽい感じと、でも資料には半思いな一面もあるって書かれてて、
そのギャップが、
この二面性が魅力なのかなと。身長178センチとか、具体的な情報も結構ありますね。
そうですね。そのキャラクター性がまずあって、その上で活動の中心はやっぱりゲーム配信。
はい。
これはもう卓越したスキルですよね。特に FPS。
エイバとかエイペックスとか。
ただ資料を見ると、ロルとか、あとはリズム天木とか、結構ジャンルは問わずやってるみたいで。
へえ。
長時間配信で、独特の煽りトーク、やってんねーとか。
ああ、有名ですね。プロレスゲーとも言われるような。
そう、そういうスタイルが確立されてるって感じですね。
で、ゲームだけじゃなくて音楽活動。これもすごい。
いや、本当に、カナリアさんのキングのカバーとか、
あれはもう桁違いの再生数でしたよね。
資料だと二次三次ミュージックフェスティバルでの体験がきっかけでありますけど。
ああ、なるほど。
そこからバージンミュージックからメジャーデビューまで。
すごいですよね。これはファンにとっても大きかったでしょうね。
で、その音楽活動もやっぱりコラボレーションがあってこそ、なんていうか、さらに輝きを増してると
言いますと。
特にカナエさんとのユニットクロノワール、
はい、
これはもう絶大な人気で。
クロノワールですね。
はい。音楽面でもライブでも、あとドーラさんたちとのドカツ本社。
ああ、家族みたいな。
そう、あの雰囲気も根強いファンがいますよね。で、二次三次内外のイベントとか、あとは外部のストリーマースタンミーさんとかシャカさんとか、
はいはい、
そういう方々との共演も多くて、活動範囲が広いなと。
ソロライブも成功させてますし、メディア露出も。
確かにアナンの表紙とかもありましたね。
ファンとのつながりを大事にしてる感じがします。
そういう、公式での華々しい活躍がありますけど、一方で、VTuber の世界って、どうしてもそのアバターの裏の人というか、デビュー前の活動、いわゆる前世に関心が集まることってありますよね。
匿名性とキャラクター性の間で、どうしてもそういう好奇心は生まれますよね。で、今回の資料でも、勝川さんの前世として、ソニロジっていう配信者の名前が複数の箇所で指摘されてるんですよ。
はい。資料によれば、ソニロジは主に Twitch でロル、リーグオブレジェンドを配信してた人物だと。
ふむふむ。
活動時期がだいたい2016年から2018年頃。これが勝川さんのデビュー2018年と近い。
なるほど。時期が。
あとはアーカイブとされる音声。これの声質とか話し方が似てる。
声ですか。
それからスタンミーさんっていう共通の友人がいること、そしてロルっていう共通のプレイゲームがあること。これらが根拠として挙げられていますね、資料では。
なるほど。ただこれらはあくまで資料内の記述、あるいはコミュニティでの推測に基づいたものであって。
そうなんです。
勝川さん本人とか運営から公式に認められた情報ではない。
まさにそこは重要ですね。公式な言及はないということです。
ここははっきりさせておかないといけない点ですね。
で、そのソニロジ時代の話と関連して、資料は過去の言動、それからしばしば噂される顔バレについても触れています。
はい。
一部の指摘として、感情的になりやすいゲーム配信中 特にロールの配信で、まあ、暴言とか、あるいは差別的とも取られかねない発言があったと、そういう記述が資料には見られます。ただ、ここも重要なんですが、これらの指摘に対して、勝川さん本人や運営から何か公式な声明、例えば謝罪とか釈明とか、そういうものが出された事実は、この資料からは確認できません。
なるほど。公式な対応は確認できないと。それで、顔バレ情報についてはどうなんでしょうか。これも結構見出しとかで出てきますが。
ここはですね、本当に注意が必要な点です。資料には顔バレみたいなちょっとセンセーショナルな見出しとか言及が見られるんですけども、
ええ、
実際に勝川さん本人、あるいは前世とされるソニーロジさんの実際の顔がわかるような写真とか動画、あるいは具体的な容姿の記述っていうのは、この資料には一切含まれていません。
一切ないんですね。
はい。顔に関する記述っていうのは、ほとんどがアバターの表情についてとか、比喩的な表現です。
なるほど。
ですから、顔バレに関する具体的な証拠は、少なくともこの資料の中にはないと、主張だけが存在している状況と言えますね。
わかりました。ここは非常に重要なポイントですね。ありがとうございます。
ええ、VTuber の匿名性を考える上でも大事な点だと思います。
そうですね。いや、今回の分析を通して、なんか勝川さんの人気っていうのが単に一面的なものじゃないというのがよくわかりました。
ええ。
公式の魅力的な吸血鬼ゲーマーっていうペルソナ、
はい、
それから高いゲームスキルとか歌唱力、そしてクロノイル2回のユニット活動、
ええ、
それに加えてファンコミュニティで語られ続ける、まあ真偽はともかくとして存在するソニロジっていう過去の物語、これら全部がなんか複雑に絡み合ってるってことですね。
まさにそうだと思います。公式が提示するイメージ、アイデンティティとファンによって語られて拡散していく非公式なナラティブ、物語、
はい、
この2つの相互作用が彼のなんていうか巨大な影響力を理解する上での鍵なんでしょうね。
なるほど。もちろん大手事務所のサポートも大きいとは思いますけど、本人のスキル、キャラクター、仲間との化学反応、そしてある意味過去に関する議論さえも、全てが勝川という存在を形作っていると言えそうです。
いや本当に興味深いですね。では最後に、これを聞いているあなたが考えるきっかけとして一つ、
公式にしっかり作り込まれたキャラクター性、それから本人が持つ確かなスキルやパフォーマンス、そして、まあ、真偽は不明ながらも広く語られる過去の物語、あなたがもし VTuber に惹かれるとしたら、最も強く心をつかまれるのはこれらのどの要素だと感じますか？